説教、気落ちした者を慰める神、志戸本牧師。
今朝の聖書の中で、特に7章の10節、コリントの信徒の手紙の方ですが、7章の10節に、神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらしますと、そういう言葉が記されております。一番最後のこの世の悲しみは死をもたらす、そういうふうに書いてありますが、このもたらすという言葉は獲得するとか成就するとか完成する、あるいは遂行する、成し遂げる、作り出す、生み出すという強いエネルギーを含んでいる言葉なのです。この世の悲しみはどんな小さな悲しみでも侮ることはできません。強いエネルギーを持っている、悲しみはエネルギーを持っている。どんなエネルギーなんだ。我々を死へと導いていくようなエネルギーを持っている。悲しみはそのままにしておくならば、雪だるまのようにみるみるうちに大きくなって死にまで追いやっていくような、そういうようなこの死を生み出すような力を持っている。人の目から見ますと小さなことのように思われる事柄であっても、本人にとっては大きな問題です。人は誰でも落ち込んで元気がなくなってしまう時があります。このような時に心の平静さを失い、周囲に嫌な言葉を語ったり、不安の中で、あるいは孤独の中で、その苦しみから逃れたいために、薬物や麻薬に走った何人もの子どもたちもいるのであります。人生におけるこの悲しみの火種というのはどこにでも転がっている。苦しみに耐えきれず自分の家に放火し、自らも命を絶つ人も人さえいる。些細なことの積み重ねの中で人生が大きく変わってしまう。礼拝はそういう私たちの人生の、いわばこの軌道修正の時であります。礼拝で私たちは神に向かってハンドルを切る、そしてアクセルを踏んでいく。そうでないと人生はそのまま暴走して、そのエネルギーは死にまで向かっていく、そういう力を持っている。この言葉を書いておりますパウロ自身が、日常生活の小さな悲しみの中でこの揺れ動いていたという、そういう心情を書いておりますね。あの偉大なパウロが思うのですけれども、五節のところを見ますと、マケドニア州に着いた時、私たちの身には全く安らぎがなく、ことごとに苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあったのですと。パウロはコリント教会の問題について、指摘すべきことがあって厳しい手紙を書いた、悲しみの手紙、悲しませるような手紙を書いた。コリントの教会の人々がそれに対してどのようにそれを受け取ってくれたかということが大変気がかりになっていた。そのためにこの弟子のテトスをこう使わしたのですけれども、そのテトスがなかなか帰ってこない。ですから、テトスパウルはこの テトスをこう待っていた、待てなくてマケドニア州に渡って、そこでテトスを待っていた。そうしますとパウロはこのテトスが帰ってきてくれたことで、その慰めの報告によって慰められたというふうなことが書いてあります。あ、そういう、まあ、パウロの日常的な生活っていうんでしょうか、まあ、伝道の生活の中にそういうことがあったんだなと。そしてこの慰められたということは、たまたま偶然そうなったということではなくて、そこに神が働いてくださっていると信じている。その神をパウロはこの6節のところで、その次のところで、気落ちしたものを力づけてくださる神と書いてます。わざわざその神様のことを書くのに、神のことを読むのに、気落ちしたものを慰める神、まあ、かつての公約では打ちしおれているものを慰める神、まあ、文語訳では哀れなるものを慰める神、他のものでは意気消沈したものを慰められる神、まあ、いずれも同じ意味でありますね。いろんな人生の悲しみの経験の中で落ち込んでしまっている、そういうものを神は慰めてくださるんだと。我々がすでに読んでまいりましたこの第二コリントの冒頭のところでも、そのことはすでに出ておりました。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、そして続いて3番目に慰めを豊かにくださる神、そう、まあ、神のことをそういう言葉でですね、イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、そして慰めを豊かにくださる神、まさにこの神によってパウロも気落ちしているものを気落ちしている私たちを慰めてくださったのだ、そういうふうに書いているわけです。そしてこの体験を通して多くの人々をこの神のもとに来なさいと導いたと思われます。そして7章の4節のところにはですね、その前のところです、1節前のところですけれども、この私は慰めに満たされており、どんな苦難のうちにあっても喜びに満ち溢れていますとさえ生きています。苦難はあるんだけれども、苦しみはあるんだし、悲しみもあるんだけれども、それに勝る慰めが私に満ち溢れているんだと言っている。どうして、どのようにしてそういう慰めっていうのが彼の中に満ち溢れていったのかということですね。今日はこのところを捕まえなきゃならないと思うんですね。そしてこの10節のところにもですね、にもの方にちょっと目を移してみますけれども、神の御心にかなった悲しみと、という言葉と、この世の悲しみというこの2つの言葉が対比されている。この世の悲しみは死にまで私たちをもたらしていくんだという、そういう意味があると今申し上げました。じゃあ最初の方のですね、神の御心にかなった悲しみというのは一体何なんだろうか。これは悲しみにこの2つの種類があるというようなことではなくてですね、キリスト者の悲しみも、教会に来ている人の悲しみも、教会に来てない人の方々の悲しみも、全くそれは同じですよ。病気になれば苦しむ、さまざまな自然災害にあれば、いろいろなですね、困難に直面する、それは全く一緒なんですよ。変わりがあるわけではないんです。全く一緒だ。このアメリカのユダヤ人の一人のラビのこのハロルド・クシュナーという人が、自分の息子がこのアーロン君っていうのがね、いわゆる早漏病っていうんですかね、このここでも一回話したと思うんですけど、この3歳ぐらいまでで成長がその止まってしまってですね、 そしてこの14歳で亡くなったというそういう経験を持つラビが自分のその体験をですねこの書物に書いたんですけれども、それを書いた時にですね、それを読んだ方からですねたくさんのお手紙とか電話をくださった。でそのような出会いを通して私はこの世には私が思っている以上に多くの人たちが心に傷を負いながら生きているということを知りました。愛する人を失った苦しみ、治ることのない病のために心に痛みを持っている方、あるいは信頼している人から裏切られたというような経験、それまで私は世界中どこを見ても平穏無事な人たちばかりで、私たち夫婦は子供を亡くし普通の人々ではないと自分のことを感じていた。ところがその自分の書いた本を読んでくれた多くの人々が、いや私もこういう苦しみを持ってるのよ、私はこういう悲しみを持ってる、こういう傷を持ってるという、たくさんの人がそういうことにこの傷を持っている、悲しみを持っているということをこの言ってきた。自分だけ特殊かなというふうに思ってたけれども、実はそうではないんだということに気づいた。普通の人々、何もこう平穏無事なように見える人であってもいろんな問題があるかと思うんですよね。普通の人々はごく稀でしかないんだということを自分は知ったというようなことを書いております。ですからそういう悲しみっていうのは世の中にいろんな形でもう満ち溢れてるわけですよね。で辛い時、悲しい時、それは誰でも涙を流していく。そしてしかしその悲しみをどういうふうに受け止めていったらいいのかというところで、ここのところがこの違いが出てくるんだということですね。これが分かれ道っていうんですかね。一方は悲しみの中で慰めの神を知ってる人と、そういう神は知らない。キリスト者はこの慰めの神を知っているということであります。その悲しみを神の前に携えていく、いくことができるということであります。神の御心にかなった、御心に沿った悲しみというふうに、まあ、ちょっと分かりにくく訳されているんですけども、そのもともとの言葉っていうのは神に従う悲しみ、悲しみが神に従ってるっていうんですよ。それはもう少し分かりやすく言えばどういうことかっていうと、悲しみを味わい涙を流している私たちがその悲しみを携えて神の前に出るということです。それが悲しみが神に従っているという意味であります。悲しみ自身が神の御前に出ていく。悲しみがじっとそこにいるのではなくて、悲しみが神のもとに連れられていく。それが神にふさわしい悲しみのあり方だというのです。たとえ人間の目にどんなに悲しみが大きな悲しみであったとしても、それをそのまま神の前に持ち出していく。その悲しみはその時に神のご支配の中にある悲しみとなっていくんだ。病める体も、傷ついた心も、心身ともにズタズタになってしまったその自分の存在も、ありのままの姿で神の前に出ていく。神の前に静まっていく。その時私たちの悲しみよりもはるかに大きな慈愛の神、慰めの神の前に立つことができる。そこから癒しが始まっていく。 詩編の46編にはですね、神は我らの酒どころというあの詩編ですよね。神は我らの酒どころまた力である、悩める時の意図近き助けなり、たとえ地は変わり山は海の真中に移るとも我らは恐れない、なぜならここに神がいますからだ。その神の前に私たちは静まることができるからだ、そこに出ていくからだ。そしてその詩編の46編の10節のとおりにこういう言葉がありましたね。口語訳なんですけども、静まって私こそ神であることを知れ、静まって私こそ神であることを知れ、まあ、新共同訳は力を捨てよ知れ私は神と、まあ、そういう訳をしたんですけど、これもまあ味わい深い面があるかと思うんですよね。人間の愚かな知恵経験力、そういうものを全て捨てて全知にあがめられる神の前にひれ伏せという、そういう訳だ、信仰で訳だと思うんですけど、まあ口語訳もですね、まあいろんな言葉を人間は持ってるんですけど、とにかく静まってこの全知の支配者である神の前に静まるということ、これが礼拝なんだ、そこから新しい命が流れ出てくるんだということであります。まさに我々はどういう時にもですね、この礼拝の大切さっていうのはですから、いかなる時にも、嬉しい時にも悲しい時にも辛い時にもですね、どんな時にも礼拝に出るということがね大事ですよ。我々の人間の心ってのは揺り動いてるんですよ。興奮する時もあるんですよ。しかし落ち込んでいく時だって何だってある、何回もあるんじゃないですか。しかしそういう私たちの全存在を神の前に静まって、我の神たるを知れと、あ、ここに全地の支配者である神がおられるんだということを知る。もし神の前に出ないでこの世の悲しみの中に静まるならば、とどまるならば、悲しみの中に閉じ込められてしまうことになる。それは結局人間を死に至らせるような力を持ってるんだということですよ。神に向かわない悲しみはいつまでもいつまでも、あの時こうすればよかった、この時ああすればよかった、ああいうことをしたから悪かったんだな、後悔の念だけがですね人間を苦しめることになります。人間の中でだけ悲しみを持ってるからですよ。ああこういうふうになったのはこういうことが原因だったな、いろんな考えつくことが頭の中でよぎってくるわけですよね。ああすればよかった、こうすればよかったという後悔の念だけが私たちを苦しめることになる。悔いのみが残っていく。それが時に私たちを死へと誘っていく。死にまで至らしめる力を持っている。後悔ばかりで反省ばかりで救いがないんですよ、そこには。しかし聖書はその反対のことを言っている。この世の悲しみは死をもたらす、しかし神の御心にかなった悲しみは、神の御前に携えていかれた悲しみは何なんだ、それは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせるものだ。まあ、悔い改めっていう言葉がですね、ちょっとこの我々の持っているその感覚よりも神の前に出るということというふうに理解したらいいと思います。で、神の前に携えていかれた悲しみっていうのはどうなんだ。それは悲し、この救いへと通じる、救いに通じるものを 私たちに与えてくれる。救いに通じる、そういう恵みを私たちに生じさせるんだって。悲しみは悲しみなんだけれども、それは救いに通じていく、そういう道をですね、救いを私たちに神は与えてくださる。そういうものだ。取り消されることない、ことのない救いに通じる悔い改めを生じさせる。悲しみで終わってしまうのではなくて、後悔とか反省で、ああせばよかった、こうすればよかったと自分を責める。そういうところから解放されていく、救いに至る道が神は私たちのために用意してくださったんだという意味です。なぜなら神の御前に、主イエス・キリストがおられるからですよね。慰めの神、慈愛に満ちた父、イエス・キリストの父、まさに救いの確かさに通じていく道をイエス・キリストご自身が切り開いてくださったんだ。あのイザヤ書53章、何と言ってるか。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。このイエスは人間の味わうすべての悲しみを知り尽くしておられた方ですよね。だからこそ悲しんでいる人たちは幸いである、その人たちは慰められると断言できたんじゃないですか。すべて悲しく重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさいと言い切ることができたのはこのイエス・キリストだけですよ。神の前に出るということ、あるですね、この将棋のプロの方がこんなことを書いておりますね。将棋というのは自分で負けを認めていくという、そういう認める認めなければならない、そういうゲームだと。その試合っていうんですか、そのそういう時に負けましたというふうに言って、この投了っていうんですかね、このその将棋を打つのをやめると、終わると、それがこの正しいですね、この終わり方なんだと。辛い時、辛い、それは瞬間なんだと。けれども負けましたとはっきり言える人はプロでも強くなっていける。このことをいい加減にする人は上に行けません、まあ、そういう意味のことを書いています。神の前に、ただ人間の中の反省とかですね、自分を責めるような言葉だけを繰り返すんじゃなくて、神の前に出ていくということ、これがですね、まあ将棋で言うならば自分の負けを認めるような、そうじゃないですか皆さん。本当に神の前に負けてる人ならば礼拝に毎週来ますよ、そうじゃないですか。牧師は幸いいつも負けてるから、そのことを認めてるから礼拝する恵みに預かることができる。それは悲しみで終わってしまうんじゃないんだ、救いに通じるものがそこに、神から与えられる恵みがそこに用意されているんだということです。これほどの喜びは実はないんですよ。悲しみではなくてですね、自己反省とか自己哀れみとか、あるいは自分を責めるようなですね、そういうことでは、そういうあり方からはですね、救いは出てこないんですよ。そうではなくて、本当に神によって罪を許されて、そして神の前に新しく生きていくことができる、そういうあり方がここで示されているということでありますね。このコリント書の第一の方の手紙にもですね、あの有名な、神は真実な方です、 あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるように逃れる道をも備えていてくださいますと、まあ、そういうあの有名な言葉がありますよね。試練というのはこの私たちに耐えられないものではないんだっていう、逃れる道も備えてくださる。その意味はですね、やっぱり我々が神の御前に出る時に、それは救いに通じる確かな道が備えられているんだという意味ですよ。それはこの今日のテキストと一緒に第一コリントの方の10章の方も読んでいただきたいと思います。幼い子供を残してある婦人の伝道師が癌に侵されて亡くならなきゃならないって、死ななきゃならないという、まあ、その44日間の闘病のことを書いた、まあ、書物がありますけれども、でそしてその中にこんな言葉が書いてあるんですよね。愛する子どもたちを、お母さんがこの病気ですでに手遅れになっていることについて、それは一方で人間的失敗の積み重ねに違いないんだけれども、その意味でお母さんはあなた方に申し訳ない、神様に対して怠慢であったとお詫びするほかないんだけれども、しかしそのことをもっと大きく大きく包み込んでいる神様の御手の中で、このことが起こっているということをお母さんは許しをこいつつ、次ですね、ただの後悔といったものではなく、身旨をかしこみ恐れてそれに黙って従うことしかできません。それだけがお母さんのなすべき誠に積極的な行為でしょう。そして信じ従う中で、お母さんは子供たちに長生きするよりももっといい、もっと別なものを与えると今確信しています。それにしてもごめんね君たち子供たちと、ここには母親の愛情があふれている、人間的な意味でのですね、悲しさもあふれている。しかしこの婦人の伝道師がどこに、伝道者がどこに立っていたかを示している。ただ後悔で終わっていない、ただ後悔し自分はしたっていうので終わっていない。神の前に立って神から来る平安に身を委ねようとしている信仰が伝わってまいりますよ。まさにこの人はあのイエス・キリストが言われた、あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、この世のことを話したのは私にあって平安を得るためであると言われた、まさにこの方のうちにイエス・キリストがいてくださる、そのことを信じる信仰に立っていたと思うのであります。私たちもそれぞれ生きている状況はそれぞれ違っていると思います。この世の人生のいろいろな重荷を負っている種類も違うと思います。神は私たちの詩篇には、あなたは私たちの嘆きを数えられたはずです、あなたの記録にそれが載っているではありませんか、あなたの皮袋に私の涙を蓄えてくださいという、まあ、涙の皮袋と言われているあの詩篇56編があります。涙によって象徴される私たちの思い、そういうものを神はちゃんと記録してくださっている、心に留めておられるんだ。神は我々の嘆きをお聞きになり、その訴えを、その涙が語る思いを神はちゃんと心に留めておられる。そしてそこから慰めが来る。しかしそれだけではないんだ。一番初めに読んでいただきましたこの詩篇126編は、涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくるとあります。涙を流すだけではない、 ただ私たちを神様は慰めてくれるだけではない。慰められたものはですね、私たちは本当に涙とともに種をまく人、喜びを伝えていく人、そういう新しい生き方がここに示されていると思うのです。積極的なこのある意味で生き方がここに、信仰者が、私たちは信仰者としてそういう生き方がここから学ぶことができるのではないか。私たちは許される最後の日までこの希望の道をですね、歩んでいきたいと思うのであります。お祈りします。天の父なる神様、私たちに与えられたそれぞれの人生の歩み、あなたは今日までお一人お一人を多くの恵みを持って支えてくださいました。どうか終わりの日まであなたの御言葉を信じ、この地上での果たすべき役割と責任を果たしつつ、この生涯を歩むことができますように。涙多い私たちの生涯、破れ多い私たちの歩み、本当に弱き私たちの歩みでありますが、どうか主よ、あなたが御言葉と御霊を持って一人一人の信仰を支え導いてくださいますように、今週一週間の戦いをどうか導いてくださいますように、この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。